マタイによる福音書第7章の24節から29節。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いて、その家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語りおられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようではなく、権威ある者として教えになったからである。以上です。3月11日が近づいてきましたので、よくですね、地震の支援の話をですね、また津波の話もですね、よく聞かれるようになりました。まあ、新聞社からですね、問い合わせがあったりしてですね、まあ、その時のことをですね、いろいろ話をさせていただいております。まあ私は災害に救援活動に行った初めは阪神・淡路大震災ですね。あの時まだ、徳山教会にいましたけれども、そこから西宮のですね、教会に派遣されて、そして学童保育ですね、何もですね、何すればいいか分からなかったので、お父さん、お母さんたちが家を片付けている間に子どもたちの面倒を見るという、それをですね、始めたのがですね、最初だったなと思っています。2ヶ月間ですね、あの時はですね、西宮で過ごしましたが。高速道路は倒れてますしですね、マンションは横倒しになってますし、家はですね、ほとんど潰れているしという、そう思うとですね、あの時にですね、脆いなという、人間が作ったものはこんなにですね、脆いのかなと思ったりですね、ここの家の土台はどうなってんだろうなとかですね、土台がきちっとしている家は残ったのかなとか、そんなことを考えながらですね、実は支援活動をしていました。東日本大震災ではですね、これがですね、家の土台だけではなくして、実は津波というものがやってきましたので、人生の土台っていうんですか、それも全部根こそぎ持っていったっていうのが東日本大震災だったかなと思いながら、そのことを見ておりました。でイエス様はですね、家と土台の例えを今日ですね、話しておられます。とても分かりやすいですね、例えだと思います。自分の家をですね、岩の上に建てた賢い人と砂の上に建てた愚かな人の比較。これはですね、よくわかる。私たちもそうだなと思います。その時代は何かっていうと、土台にあるっていうことなのでしょう。雨が降って洪水がですね、押し寄せても岩の上に建てた家は倒れなかった。ところが砂の上に建てた家はですね、倒れたという話。この土台っていうのはじゃあ一体何かっていうことをですね、私たちは考えなければいけないのでしょう。確かにそうだな。岩の上に建てた家はですね、倒れずに砂の上に家を建てたら、それは流されるよね。しかしこれはですね、それだけの話ではないということです。土台っていうのは一体何かという。イエス様が言われるその土台っていうのは、神様の御言葉なんですが、本当にその神様の御言葉っていうのが土台になってるかという、そのことを問われたのではないかなと思います。もっと言うならば、あなたはあなたの人生でどこに立っていますか。本当にちゃんとしたところに揺るぎのないもの、壊れないもの、なくならないものの上に立っていますか。その立っているところは一体どこですか。それは何ですか。どの御言葉ですかという、それをですね、イエス様は今日私たちに問いかけられてるんじゃないかなと思います。私たちがそこに立って揺るぎのないもの、壊れないもの、なくならないもの、それが土台ですが、それは一体何ですか？それは本当はもしかするとお金かもしれないし、人間関係かもしれないし、また別のものかもしれない。それで本当にいいんですか？という、そういう問いかけを今日はですね、この箇所から聞いているのかなと思いました。東日本大震災の救援の時にですね、宮戸島っていうところにですね、実は行っておりました。そこにですね、せっちゃんというですね、漁業長がおられたんですね。女性の漁業長なんですけど、何か選ばれて震災のですね、半年前に漁業長になられたんですね。だから大変だったと思うんです。海苔の養殖ですね。で、その海苔の養殖工場がですね、水にですね、津波で浸かってですね、 使い物にならないということでですね、他の人たちはみんな諦めてですね、去っていったんですけど、この方だけはですね、いや私は再建するって言って一人でですね、その乗り工場を再生させられましたですね。まあ、せっちゃんがやるっていうので、じゃあ手伝いましょうっていう、やり始めたらですね、浜のおばちゃんたちがみんな集まってきてですね、ですから、まああいう時っていうのは、あの男っていうのは本当に頼りにならない、あ、自分もそうなんですけど、頼りにならないっていうか、先を見てもダメだと思うんですよね。だって先再建しようと思ったら、その乗り工場のために2億の借金をしなきゃいけないし、誰が返すんだと。もう自分たちもですね、70を超えて今更借金も2億はできない、先見ちゃうと全然できないんですよね。で、でもせっちゃんはですね、おばちゃんたち5人とですね、2億の借金をされてですね、半年後には乗り工場が再生してましたですよね。これ何だろう、何の違いなんだろうっていうですね、まあお手伝いはしたですけど、本人たちがやられたですよね。それはたった一つですね、食っていかなきゃいかんっていう、それだけだったんですよね。私たちは食べていかなきゃいかん、生きていかなきゃいかんという、まあそのですね、それが彼女たちの中の一番の答えだったんだろうなと思ったんですね。で、ある時にですね、そのですね、せっちゃんの家があったところにですね、実は連れて行ってもらったんですよね。まあそこはですね、東松島でですね、もう何にもないです。もうですね、住宅が全部流されたところなので、何にもなくですね、実は家の土台も何にもなかったんですよね。で、大体この辺に家があったっていうことを教えてくださってですね、で、全部流されたんですね。家を建ててですね、4年目だったのよとかですね、自分の家がですね、海の真ん中にですね、2階だけがポカポカ浮いてたとかですね、そこに忘れてたですね、携帯電話があってですね、着信音鳴らしたら鳴ったのよとか、まあ、そんな話をですね、されてですね、おられたんですね。で、津波の恐ろしさとか厳しさとか冷酷さとかですね、そういう話をされていたんですね。でも最後にこういうふうにですね、言われたんですよね。私たちは今までですね、そういうものを土台として生きてたけど、本当は違うよねって、みんなが助けてくれたりですね、ボランティアがいっぱいやってきてたりですね、自分たちはダメだと思ってても励ましてくれる人がいたり、人生の土台っていうのはですね、たった一つしかないと思う。それは感謝ですね。まあ、全てのものに感謝できたら人間は生きていけるんですね。そういうふうにですね、そのせっちゃんがですね、実は家に連れて行って教えてくれたんですよね。今まで見えるものだけを土台としてきたけど、そうじゃないって、本当は自分たちが生かされているってことにどれだけ感謝できているかっていうことが人間の土台だというふうに自分は思うという、まあ、その言葉をですね、この 3.11 の取材を受けながら思い出しました。まあ、イエス様はですね、岩を土台としていたからですっていうふうに言われます。この岩とはですね、神様の御言葉のことでしょう。神様の言葉は揺らぐことがなく、その上に立っているときに生きていく勇気とか希望が与えられる。その神様の言葉は何て言うか、あなたと共にいる。そのことに対してありがとうございますという、まあ、その土台が自分の中心にあればですね、私たちはどんなことでも乗り越えていけるような気がしてなりません。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生において、イエス様の御言葉が私たちの中心にあり、その御言葉に感謝する心を常に与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、主の聖なる祝福がありますように。新しくお店がオープンいたします。どうか主がこれを導いて守ってくださいますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共に寄り添ってくださって御言葉を与えてください。また今日も私たちに必要なものは聖霊によって整えて私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。